この時間は熊本にありますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうというコーナーなんですけどもね、はい、まずここでご報告でございますね。
何でしょう、
はい、昨日もご紹介したんですがボルターズ9連勝でございます。ね、そして首位とのゲーム差はなしになりました。 でもね、あの順位でいうとね、同じ勝ち数なんですけども一応2位ということになってますけどね、はい、勝ち数は一緒でございます。
うわ、見えてきましたね。
ついに
来ましたね。
来ましたね。
はあ、やったね。
今シーズンほら連勝があってね、ずっと来てましたからね。まあ、この前連敗あったんですけどね、はい、だけどその後ずっと勝ってますからね。
すごい
9連勝ですよね。
よし、
はい、まずは嬉しいニュースで気持ちもアゲアゲになったところで、はい、今度はですね、こんなお知らせ、新入団選手のお知らせをしていきましょうね。日本大学4年生の野口優真選手がですね、はい、特別指定選手として入団します、うん、ポジションはスモールフォワード、背番号は6ということなんですね。この野口選手はですね、鹿児島県の出身で大学バスケット界はもう屈指の点取り屋というふうに言われてますね。は
い、いい
ね。アンダー18、U18 の日本代表候補にもなっております、はい、野口選手はですね、チームを通じて地元である九州を盛り上げるとともに、うん、B1 昇格に貢献できるように頑張りますので応援よろしくお願いしますとコメントをしております。
お、ね、いいですね。
で、野口選手なんですが早速ですね、はい、一昨日の滋賀戦ではですねプロデビューを果たしました、
はい、
ね、そして初得点も挙げたということなんですね。
素晴らしい。いやいいですね、こういう若いパワーでどんどん上を目指してほしい、
ね、いやなんかいい流れがどんどんいい方にいい方に来てますよね。
はい、
はい、でボルターズ振り返ってみますとこの前の土曜27日と日曜の28日ですね、
はい、
ホームの益城町総合体育館で山形ワイバンズと対戦をしました、
はい、
テレンス・ウッドベリーがですね欠場しました27日の試合ではですね1点リードされて迎えた第2クォーター、アーロン・ホワイト選手のシュートで勝ち越しまして、そしてその後長嶋蓮選手のスリーポイントで突き放して、でこの勢いを保ったまま102対89で勝ったんです。山形を下しました。
気持ちいい。
で実はこの益城でのね、うん、試合では8年ぶりの勝利と。
あ、そうですか、待ちに待った勝利だったんだ。
ね、で遠山ヘッドコーチはですね試合後の会見では、まあ、前節でプレーできなかった長嶋選手がこう今日は良くてチームを助けてくれた、うん、今日はオフェンスも良かったがディフェンスも良かったともうベタ褒めですよね。
いいですね、
はい、一方そのね長嶋蓮選手なんですけどもね、はい、遠山ヘッドコーチに褒めてもらえるのは嬉しいが自分ではディフェンスがまだダメだと思っているのでもっと頑張らなきゃいけないと、まあ、謙虚に語っていたということなんですね。
いいですよ、いいですよ、まだまだいきますね。
もう今日はね何を聞いてもいいですね、
本当気分がいい。
何を聞いても何があってもいい、
いいです、
ね、で今度は明くる日の28日の試合なんですけどね、はい、またまたウッドベリー選手は欠場ということになったんですが、第一クォーターではですね5本のスリーポイントシュートなどで35点を奪うわけですね。はい、そして第3クォーターではですねやや追い上げられはしたものの最終の第4クォーターにはですね熊本県出身の特別指定選手であります中野優斗選手がですね今シーズン初得点を挙げました、ね、まあ、そんなこともありまして100対83ということで2試合連続の100点ゲーム、
いやーすごいなー、ね、
連勝を8に伸ばしたんですね。
はい、
で遠山ヘッドコーチはですね試合の後の会見では、まあ、本日も益城町の会場で勝つことができて少しでも喜んでもらえたら嬉しい、これからも熊本のために益城町のために少しでも喜んでもらえるようなものを提供していきたいと語っておられました、ね、一方今シーズン初得点を挙げました中野選手なんですが自分は熊本自身の経験もしていて益城町総合体育館は特別な場所なんです、ね、なのでそこで今季初得点が挙げられたことはほっとしているとこんなコメントを出しております。
やっぱボルターズにとって益城って特別ですね。
そうなんですよ、あそこがホームでしたからね。そして一昨日31日はですねアウェーだったんですが、
はい、
1ゲーム差の西区首位のね滋賀レイクスと対戦いたしまして、まあ大接戦になったんですね、
はいはい、
でこの試合6点リードされて迎えた最終の第4クォーター6点のリードですからね、
は
あ、4ゴールですよ、
はあ、
あ3ゴールですよ、
3ゴール、
ね、でねジャメール・マクリーン選手のシュートで逆転いたしまして、ね、で今度は向こうが追い上げてくるわけですよね。1点差に詰め寄られた残り1分10秒にですね、
はい、
長嶋選手がフリースローを決めました。これで突き放しましてね、はあ、結局104対109 1、
ね、接戦
9連勝を達成したわけですよ、ね、
いやーよう頑張った。
マクリン選手は試合後の会見でね、難しい試合だったがみんなが一緒になってね戦い、滋賀で初めて勝利できて嬉しいというふうに語っておりました。
よかった。
よかったですね。もう何を聞いても今日本当良かったで締まるわけですけどね。さあでは続いて今週のピックアップ。さて今日のピックアップのコーナーでですね、スキルコーチも兼任している山本修介選手のねインタビューをお送りしていこうというふうに思ってますけどね、はい、この山本修介選手ね、修介選手はですね、静岡県出身の30歳、身長が176センチ、体重が76キロ、ね、司令塔でありますポイントガード、背番号は2、ね、で実は、先月27日、ね、ちょうど益城でね試合があった日ですよね、はい、2人目となるお子さんが誕生したそうでございます。
おめでとうございます。そうだったんだ、ね、
はい、で RKK テレビで毎週水曜日の、ね、夕方6時55分から放送しているレッツゴーボルターズ、
はい、
ね、この中ではですね各選手のすごいところをね、聞かれていたその修介選手なんですけどもね、はい、はい、そこでね富山ヘッドコーチのね修介選手のすごいところを聞いてみましたよ。
リーダーシップがあってチームを引っ張っていく姿勢がいいですね。で自分がスキルコーチも兼任しているところから自分が、お手本もできますし、僕の言ってることをしっかりとチームみんなに伝えてくれたりだとか、チームのやりたいことを体現できるっていうところが非常に素晴らしいですし、チームのために自分が犠牲になれる犠牲的精神みたいのが非常に強い選手ですよね。彼も自分の考えがあったりとかもっとこうしたいっていうことがいっぱいあるかもしれないですけど、チームの勝利だとかチーム全体の成功のために自分を押し殺して他の人を第一優先に考えれるっていう、そういう素晴らしい人間性を持っていると思います。基本的な細かいバスケットボールのスキルのところは全部周囲に今任せているので、そういう部分でも本当に助かってます。
ベタ褒めですよ。
なんかめっちゃかっこいいですね。
ね、うん、でじゃあ富山ヘッドコーチはね、はい、こんなこと言ってましたよっていうことをね、その修介選手にね、はい、伝えてみました。
遠山さんが言う系ですよね。なんすかね。ふざけてました。本気で言ってました。真面目なやつですか。真面目なやつはなんだろうな。まあでも遠山さんがよく言ってくれるのは、こうチームのためにいつも動いてくれる。その自分自己犠牲の精神を持って常にこうチームのために正しいことをしてくれるのが僕のいいところだとは。言ってくれてるんですけど、合ってますか、どうだろう、違うかな。そうですね、2年目になって富山さんのやりたいバスケットもうより深く理解してきてるし、なんだろう、自分の中でかなり成長してる部分がたくさんあるので、もう本当に富山さんのおかげでバスケット感がまた一つ二つ成長したなっていうのがあって、まあ嬉しいですね。まあその通りだなと。ふざけたら僕がファールもらいに行った時に大げさに転ぶとかそういうのをよく試合中にいじってくるんで、多分そういうところ言ってるのかなと思ったんですけど、まあ、真面目でよかった。富山さんはいやそんなのやる前にもっと普通にプレーしろみたいな言ってくるんで、まあ、その強くプレーする部分も持ちつつ、まあ、良さも出せればいいなと。
まあふざけてもふざけなくて真面目に言ってもですね、うん、このヘッドコーチとこの選手の関係がね非常にいいなと、
はい、良好な関係っていうのがすごく伝
わる。まあ、いろんな思いをね共有しているなっていうのをね、
ですね、
感じますよね、はい、でね、まあまあこれは遠山ヘッドコーチの、修介選手に対するいろんな話だったでしょ、はい、今度はねじゃあ自分自身ではね、修介選手はね、
うん、
どんなところがすごいのかなっていうのを聞いてみました。
僕自身はアイデアだったりとかプレーの発想力でプレーする選手だと思うので、こう周りの人がやらないフェイントだったりとか緩急を使ってリングに向かっていく、でそこからシュート入れたりとかアシストだったりとかっていう、そこの引き出しの部分は僕の持ち味かなと。あとはまあディフェンスをアグレッシブにやって、まあ、ファールも今年多いんですけど、まあ、スティールを狙うところとかも自分の持ち味だと思います。
すごく頭がいい選手です ね、
いいですよね。スキルコーチも兼務するこのね修介選手なんですけどもね、はい、コーチをやってるということはですね、実はプレイヤーとしてのね、うん、利点も多いんだそうですよ。
プレーの選択肢、何があるのかとか、どんな技をそこで使えるのかとか、どういう判断材料があるのかっていうのをやっぱ正確に伝えなきゃいけないので、まあ、そこの整理っていうのはやっぱコーチをしてるおかげですごい つきましたし、まあ、あとはやっぱ外国人選手とかとコミュニケーションするときにより深い部分、彼らがプレベルでずっと戦い続けているそのメンタリティとかも含めて教われるの で、それをやっぱ噛み砕いて伝えるとより自分のものになっていくなというふうには思っているので、もう本当にいいとこしかないなと、
ね、非常にだからこうなんていうんですか、俯瞰して見ることができるっていう ね、冷静に分析もできるっていうんでね、コーチというのはまあいいところメリットがあるみたいですね。で、ほら今話の中で外国籍の選手のことがよくわかるというね、俊介選手が話していたわけですが、実はね俊介選手はカナダのプロバスケットチームに挑戦したことがあるんですね。だから非常に英語も堪能なわけですね。だからこのねコミュニケーションも取れる
んだ
ということですね。さて明日と明後日ボルターズはねアウェーでベルテックス静岡と対戦するということなんですけどもね、はい、実はこの会場は俊介選手のね出身地なんですね、はい、この地元でプレーすることをね楽しみにしているんだそうですよ。
いやでも本当に楽しみで、ベルテックス静岡ができる前からか僕はそういう関係者の人と話とかもしてて、本当に静岡でバスケットが盛り上がってきてるっていうのを今もずっと聞いてるので、まあ、そこで地元でこう戦えるっていうのはすごい嬉しいですし、特に前節ホームでやった時は僕怪我の影響で出れなかった部分があったので、今回は楽しみですね本当に。まあ今もこの友達とか家族とか親戚とかみんな見に行くよって言ってこうチケットとか頼んでくれてるので、まあ、あんま意識せずにプレーできればいいなとは思います。
いいですね。またね俊介選手のこの喋りのトーンがいいですよね。
ですね、
とっても分かりやすいしね、
はあ、落ち着いてるし
面白いしね、楽しみですね、
は
い、今日は山本俊介選手のインタビューをお送りしてきたわけですが、まだまだ興味深い話がありますんでね、はい、実は来週も山本俊介選手のインタビューをお送りしようというふうに思っておりますね、はい、で先ほどもお伝えしましたように次の試合は明日3日、明後日4日、アウェーでベルテックス静岡との対戦ということになります。遠山ヘッドコーチはですね、スリーポイントを打ってくるチームなのでそれを打たせないと意気込んでおりましたよ、
はい、
はい、来週も山本俊介選手のインタビューをお送りしますので楽しみにお聞きになってください、はい、さあそれでは今日もまた締めくくりのこの一言ですね、せーの、
ぶちまけろ。